Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verse 47.
ルカの福音書8章47節を開けてください。
Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet in the presence of all the people. She told why she had touched him and how she had been instantly healed.
女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ってたわけと立ちどころに癒された次第と話した。
The title of today's message is The Woman's Testimony.
今日のメッセージのタイトルは長血を患った女の証です。
Today is the fourth message.On the woman who was healed of her bleeding by touching the edge of Jesus' cloak.
今日は長血を患った女がイエスの着物の房に触って癒された話の第4回目になります。
This healing occurred while Jesus was on his way to Jairus' house.
この癒しはイエスがヤイロの家に向かっていた途中に起こりました。
Jairus' daughter was critically ill, and he had requested Jesus to come to his house to heal her.
ヤイロの娘が死にかけていて、その娘を治してもらうために、自分の家に来てもらうようイエスに頼んだのです。
Jesus felt power go out from him when the woman touched the edge of his cloak.
女が自分の着物の房に触ったとき、イエスは自分から力が出ていくのを感じました。
So Jesus stopped and asked what happened. Not that he needed to ask, because I'm sure he knew, but to give this woman an opportunity to testify to others of what happened.
それでイエスは足を止めて、何が起こったのか自分には分かっていたけれども、あえて人々に尋ねたのです。それは自分女に対し自分の身に起こったことを人々に証しする機会を与えるためでした。
In today's message, the woman gives a testimony to the people about what has happened to her.
今日のメッセージは、女が自分に起こったことを人々に証しする内容になります。
From this verse, we can learn four principles of giving testimony.
今日の御言葉から、証しをすることについての4つの原理原則を学ぶことができます。
If we apply these four principles when giving testimonies to others, it can have a powerful impact on them.
人に証しをするとき、その原理原則を実践することで、力強いインパクトをもたらすことができます。
Let's look at these four principles now.
では、それら4つの原理原則を見ていきましょう。
Firstly, there's a realization about Jesus.
一つ目です。証しをすることの、証しの原理原則一つ目。イエスについての悟り、イエスについての悟りです。
First part of verse 47 says, Then the woman, seeing that she could not go unnoticed.
今日の御言葉47節に、女は隠しきれないと知ってとあります。
And in the Voice Bible it says, The woman now realized her secret was going to come out sooner or later.
音声バイブルには、 女は遅かれ早かれ秘密は明らかにされると悟ってとあるんです。
Before this point, I wonder who the woman thought Jesus is exactly.
まず、この女は一体イエスのことを誰だと思っていたのでしょう。
She obviously trusted that he had some kind of miraculous power.
イエスという人が奇跡を起こす力を持っていることを信じていたのは明らかです。
But did she know that he is the Son of God?
でも、イエスが神の独り子だと分かっていたのでしょうか?
There were a few theories floating around at that time about Jesus.
当時、イエスについて、人々の間で2つ3つの推論が飛び交っていました。
Let's look at some scriptures about these.
ではそれらについて御言葉で見てみましょう。
Let's turn to Matthew 16, verses 13 to 17.
マタイの福音書16章です。マタイの福音書16章13節から17節です。
When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say the Son of Man is?
さて、ピリポ、カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言ってますか?
They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets.
彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。
But what about you? He asked. Who do you say I am?
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか?
Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God.
シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。
Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven.
するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。
We're not told what theory this woman held to before she came to Jesus.
この長血を患った女がイエスのもとへ行く前にイエスのことを誰だと思っていたのかは分かりません。
Today, many people hold different theories about Jesus.
今日、イエスについて多くの異なる考え方を人はしています。
Some people think he's just a myth or a legend.
イエスとは単なるおとぎ話の人物とか伝説の人と思っている人がいます。
Others think he's a great teacher of morals.
イエスをモラルについての優れた教師だと思っている人がいます。
To people in some religions, he's held as a prophet or even an angel.
何らかの宗教を持っている人たちはイエスは預言者だとか天使だと捉えています。
While other religions see him as a false prophet or a deceiver.
宗教によっては偽物の預言者だとか詐欺だとみなしている人もいます。
Yet to those who know him personally, he is the Son of God.
けれども、イエスとつながっている人には、イエスは神の独り子なんです。
What theory do you hold to?
あなたはどう捉えていますか?
To those of us who know him, just like this woman, there came a point in our lives when we realized that he knows us and that we can't hide from him.
イエスを知る人は、この長血を患った女のように、自分のことをイエスがしっかりご存知で、自分の人生において、このイエスから自分が隠れることはできないことを悟っています。
Our life is laid bare before him, and the only thing left to do is to come and fall down at his feet.
私たちの人生はイエスの前にあからさまなのです。そしてその私たちに残されているやるべき一つのことがこのイエスのもとへ行って足元にひざまずいて悔い改めることなんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to notice fear and reverence.
二つ目です。証しをすることの原理原則、恐れと崇敬、あがめ敬うことです。崇敬。
The second part of verse 47 says, "Came trembling and fell at his feet."
今日の御言葉47節に、震えながら進み出て。見舞いにひれ伏しとあります。
The Voice Bible says, So she stepped out of the crowd, shaking with fear, and she fell down in front of Jesus.
音声バイブルには、彼女は群衆の中から歩み出て、恐れ震えながらイエスの見舞いにひれ伏しとあります。
I remind you again that the condition that the woman had been suffering from not only caused her pain and discomfort, but it meant she was not able to join in the Jewish religious life.
もう一度この女の状況を思い出してください。彼女は痛みと不快感だけで苦しんでいたわけではなく、ユダヤ人の大事な宗教生活に加わることができなかったのです。
Unable to participate in the various feasts throughout the year.
一年を通してのいろいろなお祝いの食事にも参加できなかったのです。
Imagine because of an illness, you would be excluded from celebrating Christmas with your family and friends, as you were considered unclean.
想像してみてください。病気が原因で汚れているとみなされ、家族や友人たちとのクリスマスのお祝いから排除されたらどうですか?
This is the kind of emotional suffering she would have felt as she would have not been able to participate in the Jewish feasts with her friends or family.
これがこの女の精神的苦痛だったのです。友達や家族からユダヤの祝いの食事に入れてもらえなかったのです。
Adding to this suffering is that many people would have avoided her for fear of becoming unclean themselves.
この苦しみにさらに加えて、多くの人が自分たちが汚れてしまうという不安を持って彼女を避けたのです。
So you can imagine the kind of fear she must have had to come before Jesus, who knew everything about her.
ですから、すべてをご存知であるイエスの御前に出たとき、彼女がどう恐れを持っていたか想像がつくと思います。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 14 verses 23 to 25.
ではコリント人への手紙第1を見ます。コリント人への手紙第1、14章23から25節です。
So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues and inquirers or unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind?
ですから、もし教会全体が一箇所に集まって、皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと思言わないでしょうか。
But if an unbeliever or an inquirer comes in, while everyone is prophesying, they are convicted of sin and are brought under judgment by all.
しかし、もし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして、神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。
As the secrets of their hearts are laid bare,So they will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you.
心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。
Sometimes our own cultural baggage and things in our lives can give us an unhealthy fear of God.
時に私たちの生活における慣習が不健全な神への恐れ、神への不健全な恐れを与えるんです。
The woman may have been very fearful because of the way she had been treated by others in her religion, especially the leaders.
長血を患った女は、人々のせいで、とりわけ宗教リーダーたちによる扱われ方のせいでとても怯えていたのです。
However, just like this woman, there comes a realization in our lives that Jesus is not like that.
でもこの女のようにイエスだけは違うんだという悟りを持つ時が来るんです。
He knows everything we ever did and will do. Yet he still loves us more than anyone else in the world will ever love us.
自分がこれまでにしてきたこと、これからすること、イエスはご存知です。それであっても、この世の誰より、この自分のことを誰よりも愛してくださっているという悟りです。
Knowing this gives us a healthy fear and reverence for him as we worship him.
このことを知っていることで、神への健全な恐れと崇敬を持つことができるんです。この健全な恐れと崇敬の思いを持って神を礼拝するんです。
Let's worship him in fear and reverence.
恐れと崇敬を持って礼拝しましょう。
アーメン。 Thirdly, let's look at the life before meeting Jesus.
では、証の原理原則三つ目、イエスに会う前の人生。
The third part of verse 47 says, In the presence of all the people, she told why she had touched him.
今日の御言葉47節に、すべての民の前でイエスに触ったわけを話したとあります。
In the boy's Bible it says, Then she told her story in front of everyone, why she had touched him.
音声バイブルには、それから彼女はみんなの前でなぜイエスに触ったのかを話したとあります。
This woman had something to tell the people.
女にはみんなに話すことがあったのです。
She had been through a lot.
彼女はいろんな目に遭ってきたのです。
She had tried so many ways to relieve herself from her suffering, but they all didn't work.
苦しみから解放されるためにいろいろとやってもダメだったのです。
Before coming to Jesus, we may or may not have physical problems.
この私たちも体の問題を抱えてイエスのもとへ行くかもしれません。
We may or may not have emotional problems either.
心の問題を抱えていくかもしれません。
However, without Jesus, we all have a spiritual problem.
人はイエスとつながっていなければ、皆霊的に問題を抱えています。
It's a hunger, a thirst, which cannot be satisfied by anything we try to satisfy with it. It can only be satisfied by Jesus.
この霊的問題とは、この霊的問題はイエスでなければ満たすことができない飢え、渇きのことです。
Let's turn to Ecclesiastes.Chapter 3, verses 10 to 14.
では旧約伝道者の書を見ます。伝道者の書3章。箴言の次です。伝道者の書3章10節から14節です。
I have seen the burden God has laid on the human race.
私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。
He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end.
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし、人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。
I know that there is nothing better for people to do than to be happy and to do good while they live.
私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのを。
That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God.
また、人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた 神の賜物であること
を。I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him.
私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないこと。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。
And then John 6, verse 35.
続いて、ヨハネの福音書6章35節を見ます。
Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.
イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。
What is your story?
あなたのストーリーはどうですか?
What things did you try to satisfy your spiritual hunger with before you met Jesus?
イエスに出会う前、自分の霊的な飢えというものを何をもって満たそうとしていましたか?
These are the things you can talk about when sharing your testimony to others.
これがあなたが人に証しをするときに話すことができる内容です。
Other people may be able to relate to what you say. Maybe someone who hears your testimony might be struggling with those very same things and getting nowhere.
あなたの話に自分を関連付けられる人もいるかもしれないのです。あなたの証を聞く人が霊的な渇きを満たそうとしてそれでもどこにも満たされないでいる人なのかもしれないのです。
Never underestimate the power of your testimony to impact others.
あなたの証が人に与えられるインパクトの力を過小評価してはいけないのです。
If you're listening today and you've not yet met Jesus, what things are you still trying to satisfy your spiritual hunger with?
今日このメッセージを聞いておられるの、おられてまだイエスに出会っていないあなたは、何をもってあなたの霊的な飢えを満たそうとされておられるのでしょう?
Are you getting anywhere with them?
あなたは満たされていっていますか?
Why don't you come to Jesus today?
イエスのもとへ行くのです。
He will satisfy your spiritual hunger.
イエスはあなたの霊的な飢えを満たしてくださる方です。
アーメン。
アーメン。
Fourthly,What happened after meeting Jesus?
四つ目です。証をするときの原理原則。四つ目は、イエスに会った後に何が起こったか。イエスに会った後、何が起こったかです。
The woman's meeting, the fourth part of verse 47 says,And how she had been instantly healed.
今日の御言葉47節に、立ちどころに癒された次第とを話した とあります。
And in the voice Bible it says, what happened as a result?
音声バイブルには、結果として起こったことを話したとあります。
The woman's meeting with Jesus had totally changed her life.
イエスと出会って、女の人生は全く変わりました。
An illness that she had been suffering from for 12 years was instantly healed.
12年間も苦しんだ病が一瞬で治ったのです。
That is the power of Jesus.
それがイエスの力です。
In some other people, it might not be a cure of illness, it could be a change in attitude.
人によっては病気が治る、病気ではなく、自分の心や態度が一瞬で変わったりするんです。
Paul went from being, who was known as Saul before, went from being a leading persecutor of Christ's followers to preaching Christ as soon as he, soon after he met Jesus.
パウロはキリストをフォローする人たちを迫害するリーダーでしたが、イエスに出会ってすぐにキリストの教えを伝道するものへと変わったのです。
Let's turn to Galatians chapter 1, verses 22 to 24.
ではガラテヤ人の手紙を見ます。ガラテヤ人の手紙、1章22節から24節です。
I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ.
パウロは言っています。しかし、キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。
They only heard the report, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy.
けれども、以前私たちを迫害した者が、その時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので。
And they praise God because of me.
彼らは私のことで神を崇めていました。
Even people who had never met Paul praised God when they heard his testimony.
パウロに会ったことのない人たちでさえ、パウロについての証を聞いて、神を崇めたという話です。
Never underestimate the power of a testimony to touch people's lives, even those who you might Never see face to face.
出会ったことのない人の証でさえも誰かの心に響く力を持ちます。証の持つ力を決して過小評価してはいけないのです。
A testimony can touch those who have not yet come to Christ, drawing people to him.
証というのはまだキリストを受け入れていない人の心にも響いて、その人をイエスに近づけることができるんです。
Testimonies can also encourage other believers as they hear of prayers answered and the power of Christ working in people's lives.
祈りが聞かれ、イエスが働いてくださった証は、神を信じる者を勇気づけます。
How has meeting Jesus changed your life?
イエスに出会ってあなたの人生はどう変わったのですか？
Don't be shy about it. Share it and see that testimony impact the lives of others.
恥ずかしがらずに証しをして他の人にインパクトを持つ力があるのを見るのです。
If you've not yet come to Jesus and invited him into your life, maybe you're wondering about this.
あなたがイエスのもとへまだ行っておられないのでしたら、どうかイエスを人生に迎え入れてください。あなたはどうしようかと思っておられますか？
What changes do you want to see in your life?
自分の人生にどんな変化を見たいのですか？
There are many who have received Jesus who can testify, myself included, of his power to change our hearts and lives.
この私も含めてイエスのことを証しできる人はたくさんいます。心と人生を変える証しです。
Why don't you come to him today?
今日、イエスのもとへと行ってください。
He will change your heart for the better.
あなたの心をよりよく変えてくださいます。
アーメン。
アーメン。